で、ここからはですね、今 Azure AD も話しましたんで、じゃあハイブリッドな認証基盤というのはどういうものなのかっていうのを、もうちょっと詳しく、細かく、テクニカルな面を見ていきたいと、深く見ていきたいと思います。で、何もアプリケーションがないと分かりづらいので、Office 365を例にしてですね、考えてみたいと思います。あまり、時間かけずに行きたいと思いますけども、Office 365をお使いの方多いと思いますが、Office 365の構造ってどうなっているのか、ちょっと復習です。Office 365ってですね、先ほどから出てるように、Office 365自体は、これただのアプリケーションなんですね。アプリケーションなので、これ自体は認証機能を持っていません。じゃあ、認証は誰が行うか、もう言わずもがな。Azure Active Directory が認証を行います。じゃあ、この Office 365と Azure Active Directory の関係って何か？と言いますと、これですね。Office 365って一言で言いますけども、これマルチテナントじゃないですか。マルチテナント。Azure Active Directory もマルチテナントなんですよ。ということは、このテナントに来たユーザーの所属がどこかを判断して、所属を判断して、その所属に該当する Azure AD のテナントで認証を受けさせないといけないわけですね。この仕組みは結構難しいですよね。で、その仕組みっていうのは実はプロトコル化されていて、それが先ほどお話しました。SAML とか WS Federation というプロトコルがそうです。で、Office 365の場合には、ここは WS Federation というプロトコルを使っています。WS Federation というプロトコルを使用して、Office 365にアクセスに来たユーザーのテナントを判別して、Azure AD に認証を要求するっていうことができるようになっています。この間は WS Federation によるフェデレーション信頼というものが設定されています。ここまでよろしいですかね。で、この信頼関係によって何ができるようになるのか。ちょっとここで少し書き込みますけども。ユーザーはですね、この中の流れを書きますと、ユーザーはまずはじめに、Office 365に行きますよね。Office、portal.office.com もしくは outlook.office365.com とかですね。そういった URL を使って Office 365にまずアクセスに行きます。そうすると Office 365は、認証してないユーザーだとしたら、認証してほしいんで、認証しなさいよと言って、Azure AD に転送します。で、Azure AD に転送すると、Azure AD の方で、ID とパスワードを入力する画面が出てきますよね。それが先ほど見ていただいた Office 365のログイン画面です。で、ここで ID、パスワードを入れると、ユーザーに対して、トークンというものを発行します。トークン。別名、サムルトークンと言います。サムルトークン、まあ、チケットだと思ってください。ケルベロスのチケット。チケットを発行する。サムルトークンを発行して、ユーザーはそのサムルトークンを持ってもう一回 Office 365に行くんですね。発行が3番。発行してもらったものを持っていくのが4番だとしましょう。こんな流れになります。で、この流れっていうのは、ですね、この流れというのは、この WS Federation のプロトコルによるものなんですね。これ SAML でも同じです。ほぼ。ほぼというか同じです。SAML プロトコル、SAML P ってあえて書きましょう。SAML プロトコルを使っても同じです。WS Federation を使った場合でも、SAML プロトコルを使った場合でも、発行されるトークンは SAML トークンです。これはもうそういう定義なんですね。これは WS Federation がサムルトークンを使うっていうふうに定義しちゃったんです。なので、ちょっと混乱しやすいんですけど、プロトコルは違うんですけども、やり取りするトークンはサムルトークンです。で、このトークンによって Office 365は Azure AD のどのテナント、例えば ms.com とか、どのテナントを認証されたかっていうのを把握して、あ、じゃあ ms.com のテナントはこの画面ですね、ってことで初期画面を表示してあげると。 ということになるわけですね。これが最も基本的な動きです。ID が Azure Active Directory にある場合。で、間は WS Federation ですよ。というところを押さえていただいた上で次のページ行きますね。で、基本的な動きはそうなんですが、Office 365って実は Office 365というアプリがあるわけじゃないんですね。Office 365の中には、ポータルの画面があったり、エクスチェンジの画面があったり、シェアポイントがあったり、リンクがあったりするわけです。これ URL 全部違います。portal.office.com、outlook.office365.com、なんたらなんたら、my.sharepoint.com、link.com。全部 URL 違うんです。URL が違うってことは、Web アプリ的には別のアプリですよね。別のアプリです。別のアプリなんですが、Azure Active Directory の特定の認証のエンドポイント、ここと全部つながってるんですね。同じところを見てるんです。すべての URL は同じところを見ている。同じところと WS Federation という信頼関係を結んでいます。なので、一度ユーザーがポータルにアクセスしたときに認証をしていれば、WS Federation によって、WS Federation というのは認証をしてなければ認証サーバーにこう強制的に飛ばすので、一度認証してトークンを持っていれば、サムルトークンを持っていれば、サムルトークンを持っていれば、もう一回認証サーバーに飛ばすことはしません。そのトークンを見て、ああ、ここもいいよ。ここもいいよ。ここもいいよ。っていうふうに入れてくれます。だからここは、シングルサインオンが成り立つわけですね。シングルサインオンというのは、この場合のシングルサインオンは従来と全く違います。従来は、シングルサインオンがしたくて、いろいろごちゃごちゃごちゃごちゃやるじゃないですか。プロキシー認証を働かせたりとか、クッキーに何か持たせたりとかする気しますよね。この SSO というのは、そうではないんですね。結果的に SSO になっちゃったって感じです。それぞれの URL、それぞれの、ちょっとこれ、赤で見づらいですね。黄色にしましょう。それぞれの URL っていうのは、それぞれの URL ですね。この URL。それぞれの URL っていうのは、同じ認証のエンドポイントを見ているんで、そこが発行したトークンならば受け入れるんですね。受け入れるってことは、一度発行したトークンを受け入れてくれるので、結果的にシングルサインオンになってしまうんですね。嫌でも。嫌でもなっちゃいます。これ、お客様は時々言うことあります。アウトルックに入るとき、シェアポイントに入るとき、リンクに入るとき、認証を分けたい。これ残念ながらプロトコルの性格上できません。シングルサインオンになっちゃうんですね。嫌でも。これが、この WS Federation、俗に言うフェデレーションに関するプロトコルの特徴です。で、ここまでよろしいですかね。で、これを踏まえていただいた上で、これがまあ大前提の基礎知識です。踏まえていただいた上で、じゃあ Office 365の構成パターンでどういうものが考えられるのかっていうのをちょっと見ていこうと思いますが、Office 365のですね、認証を構成するパターンって大きく3つあります。その3つというのは、1つはですね、オンプレミスから完全独立っていうパターン、つまり、完全にこう分断してしまって、ID、パスワードそれぞれで管理するっていうやり方。それから統合 ID というやり方。これは ID、パスワード、さっきちょっとディレクトリシンクのところでお話ししました。ID、パスワードを同期して、同じ ID、パスワードは使えるんだけども、分断してるよってパターンですね。分断してるので、Azure AD 側のパスワードは別途変更することが可能ですし、可能ですよということですね。それから最後、フェデレーションです。フェデレーションというのは、認証をすべてオンプレミスに依存します。依存しますので、クラウド上ではパスワードを持ちません。ID しか持ちません。すべてオンプレミスの認証ポリシーに依存するというやり方。これが ID フェデレーションです。で、それぞれ、どういう性格があるのか。まあ、見た通りの性格ではあるんですけど、性格があります。まず一つはですね、セキュリティ面の違い。セキュリティ面の違い。当然、ID、パスワードを別途管理するっていうのは、セキュリティ上優れてるように見える場合もありますよね。でも実際本当にそうかっていうと、これ実は統計上違うんですよね。 ID パスワードが分割されればされるほど管理はずさんになって安全性が落ちるんですよね。なので安全性はこれ一番上は低いです。真ん中同じ ID パスワードを使えるとはいえ、パスワードを別々にすることもできてしまうので、まあこれはまあ中間と考えましょう。で、やっぱり一番安全性高いのは集約されている場合なんですよ。集約されていて、システム管理者がその管理に集中できる。漏れが発生しない、発生し得ないっていうパターン。これが一番安全性高いです。それがフェデレーションです。ただし、問題もあります。フェデレーションというのは何が問題かと言いますと、デプロイメントコスト。ここが高いんですね。デプロイメントコストっていうのは、要は、導入するためのコストが高いんです。高いっつっても別にサーバーが多いとかそういうわけじゃないんですよ。そういうわけではなくて、スキルを要求されるんですね。高いスキルを要求されます。なので、皆様がもしエンドのお客様だとして、SI 屋さんにこの3つのパターンで見積もり要求をしたら確率のフェデレーションの方が高いんです。上級のエンジニア連れてこないと、現時点では導入できないからってことですね。まあ、そういうデプロイメントコストは高いにせよ安全性も高いので、あとユーザーフレンドリーですね。常に同じ ID パスワードが使えます。もし社内でアクティブディレクトリードメインを構成していて、もし Windows でもドメインにログオンしてれば、もう一回パスワード聞かれるってことはありません。シングルサインオンです。オンプレミスでサインしてますからね。なのでユーザーフレンドリー性は高いです。ということがあるので、ちょっとですね、管理者、それができるエンジニアがいないと難しいのは難しいんですが、でもやっぱり使いやすいのはフェデレーションなんですよね。で、そのフェデレーションのところをですね、詳しく見ていきましょう。ですね、ちょっとページ2つ飛んでいただいて、70ページをご覧ください。ID フェデレーションですね。ID フェデレーションというのはどんなテクノロジーなのかっていうところを押さえておきましょう。くどいですけども、フェデレーションというのはこれ連携っていう意味ですね。連携という意味です。ちょっと書けなかったですけど、すみません。連携という意味です。連携、どういうことかと言いますと、こういうことです。オンプレミスに、まあ、ユーザー ID はいますよね。ユーザー ID がいます。で、フェデレーションというのは、あるディレクトリーのユーザーと、別のディレクトリーのユーザー、このユーザーと、このユーザーとこのユーザーは同じユーザーですよっていうことを計算するのがフェデレーションっていう仕組みなんですね。なので ID は同期しなければいけません。これ Office365 の立場になってみてください。Office365 からすると Office365 っていうのは Azure Active Directory を信頼しています。フェデレーション信頼によって。つまり、Azure AD で認証してきたユーザーだったら、Office365 を使ってもいいですよっていうふうに設定されてるんですね。ただ、オンプレミスで認証したいので、じゃあってことで、Azure AD からオンプレミスのアクティブディレクトリを信頼する、フェデレーション信頼を作ってあげる。そうすると、どう動くかと言いますと、ユーザーはオンプレミスで認証をする。認証した結果を Azure AD に渡す。Azure AD からは認証してきたんでよかったねってことで新しいトークンが発行される。そのトークンを持って365に行くっていう流れになります。つまり Office365 からすると Azure AD で認証してこなければいけない。つまり Azure AD 上にユーザーがいなければ認証できないじゃないですか。認証するってことはそのユーザーを特定するってことですから、 Azure AD 上のどのユーザーかっていうのをちゃんと宣言する必要があるので、 ID は一応、同期しておく必要がある。で、同期したってことは、オンプレミスのこのユーザーと、Azure AD のこのユーザーが同じユーザーですよっていうのを保証する必要がある。で、その保証する仕組み、これがフェデレーションなんですね。二つのディレクトリーでは同じ ID ですよ。これとこれ同じ ID ですよっていうのを保証してあげるのが、このフェデレーションというテクノロジーです。ここはですね、ちょっと分かりづらいところなんですね。必ず同期は発生する。なんで同期しなきゃいけないんですか？認証はオンプレミスでやるんじゃないんですか？よく聞かれます。それはこういう理由です。フェデレーションっていうのは、二つのディレクトリーサービスの間で、あるユーザーとあるユーザーが同じユーザーであるっていうマッピングをする。 これがフェデレーションのテクノロジーなんですね。で、その次のページにも、まあ、同じこと書いてあります。ある大学、まあ、ここ大学って書いてありますけど、ある大学の安納っていうユーザーは、Office 365の Azure AD だと、なんとかさんですよ、このマッピングをしてあげるテクノロジー。これがフェデレーション。で、どうやってマッピングするのか。っていうのをこれからお話しします。そのマッピングするときに使用するプロトコルはもう何度も出てますが、サムルか WS フェデレーション、このどちらかのプロトコルを使うことになります。マッピングのためのプロトコルです。で、いずれのプロトコルの場合にも、ユーザーはトークンというチケットを発行されて、こいつを持ってあっちこっち提示して歩くということになります。そして重要な概念です。Office 365、まあアプリケーション側です。Office 365は ID プロバイダーを信頼している。ここがとても重要です。Office 365は ID プロバイダーを信頼している。誰を信頼しているか。もうわかりますよね。Azure AD です。Office 365は Azure AD を信頼しているんです。というのを踏まえた上で、じゃあ全体の流れどうなるか、ちょっと書き込みながら言ってみましょう。今度はフェデレーションした場合の認証の流れです。まずユーザーはどうするかというと、ユーザーは先ほどと同じです。Office 365にアクセスに行きます。これ1番ですね。Office 365にアクセスに行きます。Office 365はこの時どうするかというと、まだこのユーザー認証していないので、認証してきてくださいと言います。じゃあこの時にですよ、いきなりオンプレミスに転送されるかっていうと、そんなことはしません。そんなことはしません。なぜならば、Office 365が知ってる認証サーバーは Azure AD だけだからです。なので Office 365は、ユーザーを一旦差し戻して、Azure AD にリダイレクトします。306でしたっけ?これちょっと忘れちゃいました。HTTP のあれですね。リダイレクトします。HTTP のリダイレクトです。リダイレクトをします。これ2番です。リダイレクトをする。さあ、ここでですね。この動きを先ほどと画面で見たようにおさらいしましょう。よいしょ。ちょっとくどいんですけど、ここはですね、皆さんぜひ、覚えて、周りの人にも説明してあげてください。これがどう動くかっていうところを見てみますね。その前にまず、ちょっと多要素認証を無効にしますね。鬱陶しいので。多要素認証を無効にします。お待ちください。11A、こいつですね。こいつを無効にする。はい、無効にしました。で、コントロールシフト P でブラウザーもう一個立ち上げて、今これからやるのは、よいしょ。Office 365、丸一番をやります。丸一番。Office 365にまず行きます。portal.office.com Office 365のポータルですね。この画面に行きます。ドンと行きましょう。行きました。さて、どうなったか。URL 見てみましょう。URL、こうなっています。login.microsoftonline.com これどっかで見ましたね。どこで見ましたかね。ここで見ました。ここで見ました。65ページで見ました。65ページのここで見ました。これです。login.microsoftonline.com ここに戻されました。なぜならば、認証していないんで、認証してきなさいよっていうことで、Azure AD に差し戻されました。この戻された状態が、先ほどの図の、この丸2番ですよね。丸2番です。これが差し戻された状態です。で、もう一回画面に戻ります。 これですね。で、ここで ID を入れます。純日英、アットマーク、オンプレミスの ID、farojp.com と。オンプレミスの ID を入れました。図に書きますと、
よいしょ、よいしょ。
ここで、ユーザーは、オンプレミスの ID を入れました。これ3番で入れました。3番。入れて、パスワードを入れようとします。ここでパスワードを入れるために、テキストボックス移動しますと、自動的にオンプレミスにリダイレクトされます。リダイレクトされた画面、これはオンプレミスの画面なんですが、本当にそうかっていうのは URL を見ればわかります。URL を見ると、sts.farojp.com って書いてあります。farojp.com このドメインの sts、sts はあんま気にしないでください。セキュリティートークンサービス、要は ADFS のことですね。ADFS のサーバーです。ADFS のサーバーの画面に来たよということがこれでわかります。で、この画面ですね。なので、こいつを図に書き込んでおきましょう。そうしますと、ID 入れると、ユーザーはもう一回戻されて、で、ADFS に転送されました。これ4番です。で、この時に、当然これインターネットがアクセスしていれば、この間にはもうわかりますよね。この間に何かありますよね。この間にあるのは当然、ウェブアプリケーションプロキシーです。認証のリバースプロキシーが間に必ずあります。これないと ADFS 外に出す必要はありますからね。そんな危険なことできないんで、必ずリバースプロキシーで受け取ってあげるということになります。で、また戻りますね。すいませんね、画面があっちこっち行っちゃって。で、パスワード入れましょう。パスワードを入れますと。ここでサインインとやります。URL はまだ STS です。farojp.com です。ここでサインインとします。URL にご注目ください。ドンと。
よいしょ。
拡大しました。ここに戻ってきました。login.microsoftonline.com。何が起きたか。図で確認します。何が起きたかというと、まず、ADFS のこの画面でパスワードを入れました。パスワードを入れました。ちょっと書きづらくてすみません。パスワードを入れました。これが5番としましょう。パスワードを入れたら、裏で認証を代行してくれました。ADFS が。これ6番です。認証を代行してくれて、結果を渡して、戻してくれました。結果戻してくれ、ADFS から結果が戻ってきました。戻ってきて、どこに行ったか、Office 365に行ったかというとそうではなくて、Office 365ではなく、Azure AD に戻されました。これ6番です。Azure AD に戻された。この状態が、この画面ですね。login.microsoftonline.com。これ Azure AD のログインのエンドポイントです。で、戻って、ここで何かするかって言って何もしません。これ今画面止まってますけど、エスケープで画面進めちゃうともう Office 365に行っちゃってます。Azure AD の方では、受け取ったトークンを受け取って、それを見て、もう、OK、わかったわかったって言ってもう追い出しちゃうんですね。追い出してしまいます。なので、この図で言うと、6番で Azure AD に戻ってきては見たものの、Azure AD は受け取ったトークンを受け取って、はいはい、了解ってことで、Office 365に7番、転送しますよ。こういう流れになるんですね。これが Federation の全体の流れです。オンプレミスに、Active Directory ドメインサーバーがあった場合の Federation の流れです。で、この時の通信すべて、当然 HTTPS です。ただ、ここだけ。この部分だけ、ケルベロスです。しょうがないですね。 アクティブディレクトリードメインサービスは、サムネのトークン受け取れないですからね。ADFS が変換して裏でやり取りしてくれてます。で、この Azure Active Directory に戻ってきたとき、つまりこの6番、6番に来たときに何が起きてるかというと、この中では、この ADFS がトークンを発行してくれるんですね。トークン。これトークンです。ごめんなさいね、わかりづらくて。トークン。サムルトークンです。トークンを発行してくれて、これを Azure AD に渡しました。Azure AD は受け取ったトークンを開いてみます。見ると、その中にユーザーのクレームと言われる情報が書かれています。ユーザーの詳しい情報が書かれています。その詳しい情報を見て、あなたは Azure AD 上のこの人ねと。オンプレミスのこの人は Azure AD 上のこの人ねと。いうことをチェックした上で、新しいトークンを発行します。なので、この7番では、ユーザーは新しいトークンを持って Office 365に行ってるんですね。なぜかというと、オンプレミスのこのユーザーですよ、オンプレミスのユーザーですよってことを Office 365に言ったところで、Office 365は何のことですかって話になっちゃいますよね。知ったことないですもんね、Office 365からしたら。なので、Office 365に行く前には必ず、Azure AD 上のこのユーザーですっていう情報が入った、このトークン。このトークン。こいつに変換する必要があるんですね。それを Azure AD は勝手にやってくれます。勝手にやってくれて、それをブラウザーで持って、365に行く。こういう流れになります。で、この時に注目していただきたいのは、Office 365と Azure AD の間、通信してるか。していません。する必要がないんですね。する必要がないんです。ユーザーのブラウザーが勝手にやってくれるので、間の通信全く発生しません。Azure AD と ADFS 通信が発生しているか、発生していません。ユーザーのブラウザーが勝手にやってくれるから。つまり、どういうことかというと、まあ、クラウドはともかくとして、Azure AD と ADFS お互いが通信をするためのポートをオープンする必要は全くないってことです。なので、既存のネットワーク構成に影響は全く与えないということですね。必要なのは、アウトバウンド HTTPS のみです。外方向の HTTPS が空いていれば、それで OK です。同期もこれで行われます。HTTPS で行われます。なので、既存のネットワークには全く影響を与えずに、まあ、プロキシーだけ立ち上げる必要はありますけどね。Web アプリケーションプロキシー。これだけ立ち上げる必要はあるものの、全く影響を与えずに、クラウドのサービスに対してオンプレミスで認証した結果でアクセスできますよ。で、これを全体としてこのプロトコルが SAML2.0 であったりとか WS Federation というプロトコルとして呼ばれています。マイクロソフトはこっちを使ってます、主に。WS Federation。なぜならば、マイクロソフトが中心となって策定したプロトコルだからです。これが今日理解いただけると、もう 98% ぐらいゴール達成ですね。これをぜひですね、皆様会社の方に、ホワイトボードに書きながらですね、こうなるんだよというのを説明してあげてください。で、これ今同期出てきましたね。同期の話ちょっとだけしときますね。同期ツール、先ほども出ましたディレクトリーシンクというツール、これ古いツールです。旧ツールですので、これから導入する場合には新しいツールを使ってください。それが、Azure Active Directory Sync。もうこれリリースされてます。日本語にも対応しています。これを使うと、マルチフォレスト、マルチドメインに対応しているので、複数のドメインを Azure AD に集約できます。それからもう一つあります。Forefront Identity Manager。FIM、まあ、または MIM。Microsoft Forefront Identity Manager。略して MIM を使っている場合には、Azure AD のコネクターがあります。なので、こいつを使うと、複数の Azure AD、複数の Active Directory、複数の LDAP、複数のデータベース、これらをすべて、メタデータで集約管理して、双方向に同期する、ということができます。代表的なのはこの二つ。で、今後、新しくツールがリリースされる予定です。それが何かと言いますと、 まだ日本語の資料がないんですいません。英語のままでごめんなさい。これです。Azure AD Connector Sync。ああ、ものすごく名前が似ていて、わかりづらいです。すみません。Azure AD Connector Sync。これが新しい機能がリリースされます。今後リリースされます。来年早々だと思います。CY っていうのはこれカレンダーイヤーですね。来年早々です。で、これどんなツールかと言いますと、まあ基本的には同期のツールなんです。同期のツールなんですが、一つ特徴的な機能がありまして、それが何かと言いますと、オンプレミスと Azure AD の信頼関係を GUI で結べるっていう機能が実装されます。今はですね、前のページにもありました、この信頼関係。この信頼関係って、コマンドでやる必要があるんですね。パワーシェルのコマンドを使ってカタカタカタカタ打つ必要があります。まあ、2、3回コマンド打ちゃいいんで、あんまり大変ではないんですけど、それを GUI でもできますよっていうのが、この Azure AD Connect Sync って新しいツールです。で、まあ、これがリリースされますと、格段に楽になりますね。GUI でできるんで、まあ、まさにマイクロソフトらしい設定ができるようになりますということです。まあ、ご参考までに。まだリリースされてません。これからです。はい。ということですね。それと、79ページをちょっとご覧ください。フェデレーションを構成した場合に注意しなければならない点が一つございます。それが何かというと、パスワードの変更です。もしくはパスワードのリセットです。パスワードの変更って、フェデレーションの場合には、オンプレミスで変更しないといけないんですよね。なぜならば、クラウドにパスワード持ってないですからね。なので、パスワードはオンプレミスで変更する。これは当然ですよね。しょうがないですね。しょうがないんですけども、ユーザーがインターネットにいた場合に、オンプレミスのアクティブディレクトリにアクセスしてパスワード変更できるか。これは何かツールを導入しないと変更できないですよね。ブラウザの画面作るとか。で、パスワードの変更だけだったらまだしも。パスワードの変更画面作るのって簡単なんですよ。フォームちょっと作って、裏で LDAP、アクティブディレクトリの ADSI のコマン、API をちょっと叩くぐらい、一発叩くぐらいのプログラムなんで、大して難しくないんですが、難しいのはリセットです。リセットってのは何かと言いますと、ユーザーがパスワードを忘れちゃいました。忘れちゃったんで、じゃあ携帯電話かなんかを使って、本人確認した上でパスワードを、新しいパスワードを発行しましょうというリセット機能。これがですね、難しいんです。一から作ろうとすると。それはそうですね。電話をかけるとか、電話に対してメッセージを送るっていうのをプログラムで書こうとしたら、結構専門性を要求されますもんね。なので、そういう機能を持っています。Azure Active Directory は。パスワードのリセット機能、もしくはパスワードの変更機能を持っています。持っているんですが、Azure Active Directory の機能なので、何かというと、Azure AD のパスワードを変更しちゃうんですよね。つまり、オンプレミスでパスワード管理している場合には、これ、こっち側に効かないんですね。オンプレミスで効かないんです。Azure AD のパスワードリセット機能は。じゃあ、どうするか。残された道は一つです。どうするかと言いますと、Azure AD にパスワードがないんだけども、ひとまず変更したパスワードを Azure AD に格納しちゃいましょうと。格納したパスワードを、ディレクトリシンクを使って、AAD シンクを使って、AAD シンクの書き戻し機能を使って、オンプレミスに逆に同期しちゃいましょうと。いう機能が使えます。これは Azure AD のプレミアムで使えます。Azure AD のプレミアム。を契約いただくと使えますので、やっぱりフェデレーションを使ってユーザーを認証するっていう場合にはどうしてもパスワードリセットとか考えなきゃいけないんで、毎回電話の窓口の電話の人に電話してリセットしてってお願いするのも大変ですよね。なんでこれをセルフサービスでやるためには AAD プレミアムを契約し書き戻し機能を利用していただくということになります。ここもちょっと重要ですのでぜひ覚えておいてください。実際の画面はこんな画面ですね。次のページに載ってますので、まあ、見てみてください。ということです。はい。この辺はいいでしょう。これ設定の手順なんで、この辺はまあ見ておいてください。よしと。今何しようとしているかと言いますと、 ADFS のサーバーに今、リモートデスクトップで入ろうとしています。実はこれ全部 Azure の IaaS 上にあります。Azure の IaaS 上に Active Directory、Domain Service、ADFS、それから Web Application Proxy、すべて IaaS 上に作ってあります。とても便利ですね。どっからでもデモンストレーションができるという感じですね。で、今 IaaS の中にリモートデスクトップで入って、ちょっと ADFS のですね、画面をご覧いただこうと思っています。若干遅いですけど、すいません。ADFS ってですね、今までのお話をお聞きいただくと、単に、プロトコルのゲートウェイとして存在しているぐらいの感じで見ていらっしゃるかもしれませんけど、実はそうではないんですね。ADFS というのは、実に様々な機能を持っていまして、ちょっと遅いんで一回これ、資料に戻りますね。資料で、よいしょ。ADFS は、これですね。はい。画面が消えた。そうですね。HDM がちょっと調子悪いですね。すいません。VGA に切り替えます。これかな。はい、これですね。ADFS というのはですね、単にプロトコルのゲートウェイっていうわけではありません。ものすごく高尚な思想を持っていまして、それが何かと言いますと、ADFS のアクセスコントロールサービスなんですね。アクセスコントロールサービス。この集中の司令塔なんです。オンプレミスにおける。どういうことかと言いますと、それをこれからお話します。まず、オンプレミスのアクセス制御を取り巻く環境っていうのをちょっと見ていきたいと思うんですが、まあ、認証サーバーがまずありますよね。まあ、それはアクティブディレクトリーだと思ってください。マイクロソフトの場合には、アクティブディレクトリーが中央の認証サーバーになっていますよと。まあ、これはいいでしょう。で、ユーザーの情報が格納されている場所っていうのがあります。ちょっと前に入りましたね。LDAP にすべてのユーザー情報を集中的に格納しましょうっていうのが少し前に流行りました。で、今でもそういう設計を進めてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は今の流行りっていうのはそうではありません。いかにして分散して持つかっていうことが今の流行りです。なぜかというと危ないからですよね。当然集中的に集めれば便利になるんです。もちろんそうです。ただ今、ユーザーの情報っていうのは、クラウドにもあれば、いろんなアプリケーションに分散してしまってるんですよね。例えば、ある業務サーバーにはこういう情報があって、あるところにはこういう情報があって、さらに人事データベースがあって、なんていうのがあるので、ユーザー情報っていうのは集約することはできますけども、集約しすぎると逆に危険だと。で、じゃあ本当に意味で集約できるかっていうと、実は本当の意味の集約ってのは実際は難しいということで、ユーザーの情報、つまりクレーム、ユーザーの情報のことをクレームって言います。クレームのストア、ユーザーの情報の格納庫というのは、実は企業内で分散してるんですよ。っていうのは実際、まあこれは現状ですよね。集約はまあほとんど、できてるところとできてないところ、まあ分かれてると思いますが、まあ完全な集約が難しいということですね。それから、この認証プロバイダー、まあアクティブディレクトリーでいいんですけども、アクティブディレクトリーの認証っていうのは基本的に ID、パスワード、さらにまあデバイス認証。そういったものができます。あと、証明書認証できますけれども、ID、パスワード以外の認証プロバイダーっていうのは、多ければ多いほどセキュアになります。それはそうですよね。ID、パスワードに加えて、証明書を使用する、ワンタイムパスワードを使用する、さっきやったように携帯電話を使用する、インスタントメッセージを使用する、いろんなやり方がありますけれども、認証プロバイダーっていうのは様々存在している。それからそれらを使用する SaaS のサービス、SaaS 運、まあ、Salesforce Office 365、それから自社で作ってるロブ、業務アプリケーション群、こういったものがありますよと。で、こういったものがある中で、従来これをどのように使っていたかっていうと、従来はこんな風にやっていました。例えば、ある業務アプリがありましたと考えてください。ユーザーがこの業務アプリにアクセスします。アクセスすると、業務アプリどうするかっていうと、 業務アプリの中に認証のコネクタを持っていて、業務アプリが、LDAP に飛ばす、アクティブディレクトリーに飛ばす、NIS に飛ばす、データベースに飛ばす、みたいなことは業務アプリ自身がやってきたわけですね。この場合だと、業務アプリがアクティブディレクトリーに代理で ID、パスワードを聞きに行ってくれて、で、それで認証 OK だと。さらに追加認証が必要かどうかっていうのも、業務アプリが判断して追加認証を有効にする。つまり、さっきやったような多要素認証の機能は、業務アプリが機能として持っていないと使えなかったんですよね。で、さらに、ユーザーの情報ってのはどこから持ってくるか。アクティブディレクトリにあれば、アクティブディレクトリに対して LDAP クエリを出しますし、もし SQL サーバーとか Oracle に入ってれば、SQL クエリを、SQL のクエリを出して、ユーザー情報を取りに行くということを誰がやるか、アプリがやるんですね。つまりアプリケーションは忙しかったんです、従来。アプリケーションは認証も飛ばし、追加認証も飛ばし、ユーザー情報も取りに行きって、いろんな機能を実装して初めてアプリケーションだったんですが、こうなると何が問題が発生するかと言いますと、アプリによって認証レベルが異なるっていう問題が発生します。このアプリは多要素認証を使えるけど、このアプリは多要素認証を使えない。このアプリのベンダーに対して多要素認証を対応してくれと言ったら、それだけはありませんと言われました。でももう使い始めてるから、やめるわけにいかない。みたいなことになるわけですね。でそういう認証、セキュリティレベルが変わってしまうってことは、これはリスクなので、どういかに平準化するかってことがとても重要です。じゃあどうするか。こうします。95ページにあるように、中央に、すべての認証、すべてのアクセスをコントロールする、まあ、コントロールプレーンという言い方したりしますけど、まあ、アクセスコントロールサービス。アクセスコントロールサービスを置き、すべてのリソースをここにつなげます。すべてここにつなげます。すべてここにつなげる。認証もそうです。そうすると、何ができるかっていうと、次のページにある通り、こういうことができます。ユーザーがアプリにアクセスに行きました。アプリはどうするか。このユーザーが何認証必要かとか、多要素認証必要か、ユーザーの情報何なのか、なんてことは、アプリは知ったことじゃありません。そんなことは、アクセスコントロールサービスで勝手にやっとこれって言ってですね、中央に転送しちゃうんですね。そうすると、このアクセスコントロールサービス。このユーザーがどのアプリに行こうとしてるかっていうのは、プロトコル上わかるようになってますんで、どのアプリにアクセスしようとしてるのかっていうのを、このアクセスコントロールサービスが判断して、あ、このユーザーはインターネットからアクセスに来ている。だったら、まずユーザー ID、パスワードを認証しよう。さらに、あ、このユーザー iPad を使ってる。デバイス認証をしよう。あ、このユーザー、過去に何回かパスワード間違ってんな。ちょっと危ないから多要素認証かけよう。携帯電話に認証を飛ばそう。あと証明書も提示させよう。なんていう判断をして、ユーザーが本当にそのユーザーかどうかっていうのをきっちりと、アプリケーションじゃなくて、中央のアクセスコントロールサービスがそれを制御する。さらにこのユーザーの情報っていうのはどこにあるかっていうのは、アクセスコントロールサービスが知ってます。知ってるんで、その格納先にアクセスコントロールサービスが取りに行く。で、取りに行ったものをどうするか。トークンという形でまとめて暗号化する。暗号化した結果をアプリケーションに渡す。で、アプリケーションはもうそれを見て、信頼してるアクセスコントロールサービスが OK よって言ってきたわけですからね。もうそれ信頼するしかないですよね。なので、それを信頼して、あ、あなたはこういうユーザーね。じゃあ、この機能を使ってくださいっていうことで、アプリケーションが画面を提示する。そういう動き、これがですね、理想的な動き方です。これだと何がいいか。アプリケーションごとにセキュリティレベルが変わりません。ガバナンスというのは中央で完璧に制御できます。認証強化したければ、認証のプロバイダーどんどん追加していけばいい。ユーザーの情報、一箇所に集約、例えばここに一箇所に集約して、すべてここに集約されてないと、ユーザー情報が取れないなんてことがありません。必要なところに必要に応じて取りに行けばいい。ということになります。じゃあ、この真ん中のアクセスコントロールサービスってのは誰なのかっていうともう答えわかりますよね。ADFS です。これが ADFS なんですね。ADFS っていうのはプロトコル変換というのはほんの機能の一部です。10% ぐらいです。90% っていうのは、社内のアクセスコントロールを集中的に制御するというものを実現するのがこの ADFS の役割です。例えば、ユーザーの情報が LDAP にあるって分かってれば、ADFS が LDAP に取りに行くんですね。 この追加認証が必要だと ADFS が思えば、そのユーザーに対する追加認証を ADFS が要求するんですね。アプリケーションの結果だけを渡す。だからアプリケーションの作りもシンプルになりますね。余計なことしなくていいんです。アプリケーションはアプリケーションが提供したい機能をしっかり定義すればそれで OK。ただし、アクセス権が必要なので、ユーザーがどんな役割で来るか。これですね。どう書いたらいいかな。ADFS の役割っていうのは、ロール、役割ですよね。あ、そういいですね。ロールを特定すること。これが ADFS の役割です。ユーザーを認証し、ユーザーが何者なのかを判別し、じゃあユーザーは、このアプリケーションにとってはこういうロールだ。例えばユーザーレベルなのか、マネージャーレベルなのか、管理者レベルなのか、何とかレベルなのかっていうのを判断するのはこの ADFS の役割です。で、じゃあアプリは何するかっていうと、このロールがどういう権限を持っているか、ライト。このロールがどういう権限を持っているか、っていうのを責任を持って定義するのがアプリケーションの役割です。なので、アプリケーションの中でよくありますよね。昔のアプリケーションは、アプリケーションの中に、このユーザーはこの役割、このユーザーはこの役割、このユーザーは この役割、このユーザーはこの役割でこういうアクセス権っていうのを全部、アプリケーションのデータベースの中に管理していたアプリケーションも結構ありますよね。でもちろんそれはそれで有効ではないとは言いませんけども、アプリケーションが増えてくると、それは追いつかないですよね。で、ユーザーの動機っていうのは、プロビジョニングの仕組みがとても大変になりますので、だったらば、中央で、ロールまでは決定する。だって、そのユーザーのロールっていうのは普遍ですからね。そのアプリケーションにとっては。まあ、変わる可能性もありますけど、その変えるのは、中央の ID のプロビジョニングの仕組みを変えればいいわけで。そのロールがどういう権限を持つかってことだけアプリケーションが管理しさえすればいいんです。逆に言うと、こういう実装をしていないと、SAML とか WS フェデレーションというプロトコルは実装できません。SAML とか WS フェデレーションというのは、こういうアプリと IDP、アイデンティティプロバイダーとアプリケーション、こういう関係であるということを前提に、設定されているプロトコルなので、アプリと IDP の関係をちょっと見直す必要がありますね。SAML とか WS フェデレーションを本格的に稼働させようとした場合は。で、ADFS っていうのは話を出しますけど、ADFS っていうのは中央にいて、すべてのアクセス制御を、担う。こういう役割を持ってるのが ADFS です。で、ちょっと待ってくださいね。一旦これスライドショーを終わしまして、よしと。さっきご覧いただこうとした、こいつちょっとご覧いただきましょうか。はい。これ何の画面かと言いますと、遅いな。よいしょ。これ ADFS の管理画面です。ちょっと拡大しますね。よいしょ。ちょっと遅くてごめんなさい。見ていただくと、ADFS の管理画面、これ何を意味しているかと言いますと、サービスっていうのは、まあこれは ADFS のサービスの管理のところで、まあどうでもいいんですけど、その下です。信頼関係。この信頼関係っていうのはどういうことかというと、よいしょ。AD、この証明書利用者信頼って書いてありますが、これ何が入ってるかというと、これアプリケーションが登録されてるんですね。つまり ADFS 配下のアプリケーションっていうのをここに登録しておくんです。Microsoft Azure Active Directory って書いてありますよね。これは ADFS と Azure Active Directory が信頼関係を結んでるからです。で、バッテンは気にしないでください。ちょっと一時的にメタデータの交換できなかったっていうだけの話なんで、これはどうでもいいです。で、こう ADFS の配下にこういうものを定義、あ、どうでもいいんです。定義をしておきまして、これでアプリケーションは ADFS の配下に入るわけですね。そうすると、ADFS が発行したトークンをアプリケーションは受け取って、それを開いて、 誰がどこにアクセスに行くのかっていうのを判別することができるってことになります。さらに認証ポリシーって見てください。あとごめんなさい、この属性ストアを見ましょう。属性ストア、属性ストアってのは先ほど私が図で書きましたクレームストアのことです。クレームストア、デフォルトではですね、クレームストアはアクティブディレクトリーが定義されています。でここにですね、LDAP とかデータベースを追加して組み込むことができます。例えば SQL サーバーとか、あとは OpenLDAP とか組み込むことができます。それから、Oracle があった場合には、Oracle は標準では組み込めないので、ちょっとだけ Oracle にアクセスするためのコネクタを自作します。ほんのちょっとです。ほんのちょっと自作していただいて、そのコネクタを経由してオラクルにクエリを投げる。ユーザーの情報を引っ張るようなクエリを投げるっていう機能を、ここに追加することができます。これ例えば、ここにカスタム属性ストアってありますよね。このカスタム属性ストアってのはまさにそれです。DLL を作っていただいて、その DLL をここに追加してあげるんですね。ちょっと今やりませんけど、追加してあげるとオラクルにアクセスできる。なんだったら Excel でもいいんですよ。うちは Excel で100万件のユーザーを管理してるんだ、情報を管理してるんだってなったら Excel を呼び出す DLL を作ればいいだけです。もちろんメモ帳でも構いません。さらに認証に関してこういう機能があります。これが何かと言いますと、認証ポリシーっていうところでして、こっちにもいいかな。多要素認証って定義ありますよね。この多要素認証というのは、ユーザーがどういう条件を満たしたら追加認証させるかっていう定義です。例えば、ユーザーがあるグループのメンバーだったら、ユーザーグループって何なのか書いてありますけど、あるグループのメンバーだったら、もしくはこのユーザーだったら、追加認証をさせる。ユーザーが使っているデバイスがこういうデバイスだったら追加認証をさせる。ユーザーがアクセスしている場所がこういう場所だったら、例えばインターネットから来ているのか、イントラネットから来ているのかっていうのを判別して、そういう場、例えば外から来ている場合に追加認証をさせる。で、具体的にじゃあ認証方法はどうかっていうと、デフォルトではですね、追加認証っていうのは、証明書認証。これはユーザーの証明書です。ユーザーが自分の証明書を PC にインストールしておいて、それを提示することで追加認証をする。ということがデフォルトで実装されています。で、Azure Active Directory Premium を契約すると一番下、Windows Azure Multi-Factor Authentication Provider が使えます。で、先ほど、Multi-Factor Authentication Provider は Azure AD から呼び出すって言いました。実は、この機能を使用すると ADFS からも呼び出せます。つまり ADFS を通過するときに Azure の MFA を呼び出して電話をかけるとか、いうことができます。これが契約すれば使えるようになります。で、真ん中ですね。My Authentication Provider。まあ、名前はいかにも、取って付けた名前ですけど、これ私が作った認証プロバイダーです。つまり、追加したい認証プロバイダーを自作して追加できるんですね。例えば、これを有効にしてみましょうか。どんなものかと言いますと、そんな大した話じゃないんですけど、これを有効にしましょう。ユーザーが、そうですね、こうしましょうか。ユーザーが、エクストラネット、まあインターネットですね。インターネットからアクセスしてきた場合には、追加認証プロバイダーとして、My Authentication Provider を使ってください。という設定をしたとします。まあ、しました。これ設定して OK とやりましょう。そうすると、どんなユーザーでも構わないです。どんなユーザーでも、とにかく外から来た場合には、常に追加認証が有効になる。やってみますね。ブラウザーを立ち上げまして、よで追加、あ、そっか、追加認証ってどんな認証かというと、スマートフォン、これはエミュレーターですけどね、スマートフォンにワンタイムパスワード投げてくるって、そういう認証です。で、ブラウザー立ち上げます。ブラウザー。ちょっと画面がちっちゃいんですいませんね。よっこら。よいしょ。で、コントロールシフト P。さっきと同じですね。 portal.office.com に行きましょう。で、同じです。junichi@pharaohjp.com で、オンプレミスにリダイレクトされます。まずはパスワードを要求されます。パスワードを要求されるので、パスワードを入れましょう。パスワードを入れると、追加、あ、間違えた。パスワードを入れると、今度は追加認証を要求されます。追加認証が要求されると、あれ？またパスワード間違った。あ、不明なエラーがちょっと、ごめんなさい。ですね。本当はここで、すいません。こいつに対してですね、パスワードがポンと飛んでくるはずなんですけど、ちょっとなんか私設定がどっか足りないみたいで。うまくいかなかったらごめんなさい。時間ないんで先進んじゃいますね。今やったのは、さっきのこの図ですよね。この図ですね。この図でちょっとでかくします。よいしょ。今やったのは、ユーザーがイントラネットから来た場合には、ワンタイムパスワードを携帯に送る。そういう、ことを今やろうとしたんですが、ちょっと設定がどっかおかしくて、すみません、うまく飛んできませんでした。まあ、そんなことはできるわけです。つまり自分でこんな認証させて、例えばよくありますよね。例えばそうですね。この ID は過去にどれくらいパスワードを入力失敗してるかっていうのは、アクティブディレクトリの監査ログを入れば簡単にわかります。例えば、10日間で10回以上し、あ、10日間だと長いですね。1日のうちで10回以上失敗している場合には、ワンタイムパスワードを要求する。追加認証を要求する。なんていうのを作り込んで、ADFS に組み込んでしまえば、それが独自の認証プロバイダーとして使えるようになります。そんな難しくないです。なので、ぜひですね、これもう商売にもなると思いますので、ぜひISP の方はぜひ、この辺を作っていただけると面白いなと思います。この辺がですね、先日、マイクロソフトカンファレンスでその辺詳しくお話ししたので、まあ、ぜひ、ビデオも公開されたので、見ていただければ良いかなと思います。はい。で、100ページ以降でですね、さらにもっと細かくアクセスを制御する方法について、いろいろ書いてあります。要はですね、そうですね、106ページご覧いただくと、ちょっと飛んじゃってごめんなさい。106ページをご覧いただきますと、デバイス、クレームルール言語ってのがありましてですね。クレームルール言語。クレームルール言語。っていうのがありまして、このクレームルール言語。まあ、このことなんですけどね。これのことなんですけど、これを覚えていただくと、どういう条件の時にはユーザーの属性がこうだった場合にはこうするとか、何をどうするかにをこうするという複雑なルールをかけます。で、残念ながら GUI がこの辺、細かいこと書く GUI はないんですけど、細かいこと書けますんで、結構何でもできます。ぜひ、深いところに踏み込みたい方はですね、この辺を覚えていただくと面白いと思います。また商売に直結しますからね。お金にも変えられるテクノロジーですので、ぜひ覚えてみてください。まあ、ここは話してもあれなので、見ていただければ良いかと思います。はい。そうしましたら、ちょっとトピックだけ、ですね。118ページをご覧ください。Azure Active Directory の機能でご紹介してなかったもの一つだけあります。アクセスパネルってやつなんですね。アクセスパネルって何かと言いますと、要はポータル画面です。これも画面で見てもらいましょうか。ここで、myapps.com マイクロソフトドットコムとやりますとですね、どんな画面が出てくるかと言いますと、これも Azure AD で認証しています。でも Azure AD ってこのブラウザに認証してるんで、出てきませんけども、こんな画面が出てきました。これ何かというとですね、アクセスパネル、要はユーザーが使えるアプリケーションの一覧なんですね。オンプレミスのアプリでもいいんです。オンプレミスのウェブアプリ。先ほどはウェブアプリケーション、ごめんなさい、Azure アプリケーションプロキシの話をしましたけども、オンプレミスのアプリケーションですとか、クラウド上のアプリケーション、つまりユーザーに使わせたいアプリケーションを、このアクセスパネルっていう画面に登録しておくと、ユーザーはクリックするだけでアプリケーションにアクセスすることができます。認証は当然 Azure AD で認証されてますんで、すべてシングルサインオンです。ということができるツール。これがアクセスパネルってやつですね。ですので、クラウド上で何かアプリ感が増えてきちゃった、ポータル作らないといけないな、そんな作る必要ありません。もうアクセスパネル使ってください。Azure AD ですね。手軽に使えますので、良いかと思います。